真田幸子の異空間クロストーク。こんばんは。月曜日の夜10時30分になりました。皆様いかがお過ごしですか？異空間クロストーク、パーソナリティの真田幸子です。トリリンガルの語学の専門家がお伝えするこの異空間クロストークでは、海外の話、日本の話、現在の話、過去の話、そしてゲストからはプロフェッショナルなお話を伺って、リスナーさんも日常を離れてちょっと異空間に飛んでいけるようなトークをお届けします。この番組異空間クロストークは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。夢の種。はい、皆様こんばんは。ですね、6月の16日それから23日の放送で、紙芝居創作家、実演家である本田千佳子さんにお越しいただきました。その時のこと皆さん覚えていらっしゃるでしょうか？でその際にですね、紙芝居を千佳子さんが演じてくださったのですけれども、あまりにも気になるところで終わってしまって、続きが聞きたいというリクエストがたくさん届いております。そこで今回皆様のご要望に お答えするべく、再び本田千佳子さんをゲストとしてお迎えしております。千佳子さん、こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、今回は前回のお話を最初から最後まで演じてくださるそうで、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なんか私の方だけではなく、千佳子さんの方にも何かご感想ってあったんですよね。
そうなんです。あの結末は一体どうなるの、どこで見られるのってね、はい、そういうお声が届いております。
はい、そうですよね。なんか、はい、ものすごいところで、あーっていう、どうするのこの話みたいなところでね、終わってしまったので、はい、ということで、今日はですね、まあ紙芝居を演じてくださるんですけれども、その前回はちょっとお話ができなかったんですが、
はい、
これってラジオ用にその紙芝居の脚本を少し書き換えていただいたとお聞きしてるんですけれども、
はい、そうなんです。
で具体的にはどのようなあたりをこう、まあ、普通の紙芝居ではなくて、
はい、
こうラジオ用の紙芝居にしてくださったんでしょうか？
はい、本来紙芝居は絵を見てもらいながら、それを語るんですけど、
はい、
最初に情報は絵でもちゃんと分かってしまっているので、うん、そこはもうセリフをかぶせていくだけで済むんですが、今回ラジオで声だけで聞いていただきますので、ちょっと分かりやすいような状況説明若干入れています。
分かりやすい状況説明が入ったような脚本に書き換えて、
はい、ちょっとね、
あ、いただいたんですね。
はい、
それもやっぱりこうご自身で、ね、創作の、ね、紙芝居を作ってらっしゃるからこそ、脚本の変更も自由が利くという、もうね、ご自身で作ってらっしゃるっていうところの利点ですよね。ありがとうございます。
はい、
では早速なんですけれども、千佳子さん、紙芝居をお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、わかりました。それでは始まり始まり、テルテ姫とヘビ。昔、相模湖ができる前のお話です。ヘビ岩と呼ばれる岩がありました。そのヘビ岩に白ヘビの年寄り夫婦が住んでいました。
なあ、ばあさんや、わしら何歳になったかの？ 確か990歳だったかしらね。もう忘れましたよ。
おう。なあばあさん、蛇は千年生きると竜になれるっちゅうが本当かの？
さあね、千年生きてみなきゃわかんないわね。それにしても私らに子供がいたらもっと楽しかったかもね。
さて、このあたりにはテルテ姫という可愛らしい娘がいました。両親を相次いで亡くし、今は一人っきりでした。
わあ、冷たい。
テルテ姫は毎日この沢の水を汲みに来ました。蛇のじいさまとばあさまは、
テルテが怖がるといかんからな、
そう言って驚かさないようにいっつも藪の陰から見守っていました。おや、あら、テルテ姫をじっと見ているものが他にも誰かいますよ。タヌキとキツネがやってきました。テルテ姫を騙して連れて行こうとします。
なあなあなあ、テルテ姫や、
親が死んじまってかわいそうによ。
な、わしんとこへ来いや、うまい団子食わしてやるぞ。ほれほれほれ、おーれ。
何言ってるんだい。
タヌキなんかね、嘘つきなんだよ。
あたしんとこ行くりゃ毎日きれいな着物着せてやるよ。ねえ、
ほらほらほらほらほら、さ、さあさあさあ、こっちおいで。
いや、わしんとこへ来い。
あたしんちへおいで。
わしんとこ、
あたしんち。
わしんとこ、あたしんち。
もう、どっちも嫌だ。話せ。自分のことは自分で決める。
なんだと？
藪の陰から蛇の夫婦が飛び出しました。
こら、何しとんじゃい、ボケ。
尻尾ガブ。
いでででででいでででででででで。
こら、キツネ、テルテに変な真似したら許さないから。
ああ、ごめんなさーい。
ああ、危ないところでした。テルテ姫は蛇の夫婦に助けられました。
はあ、蛇のじいさま、ばあさま、ありがとう。
ああ、わしらいつもここでお前のことを見ておったんじゃ。
あたしらテルテの味方だよ。
うん、
あたい蛇のじいさまんとこへついてってもいい？
おお、おお、そうかい。そんなら一緒に暮らそうな。
こうしてテルテ姫は蛇の夫婦と暮らすことになりました。
じいさま、肩凝ってねえか？
ああ、ちょっくら揉んでもらおうか。
じいさまのカッターはどこだ？
首から下はずーっと肩じゃ。
まあ、じいさまったら何言ってるんだか。ああ、てるては優しいな。
大きくなったらさぞかしきれいな花嫁さんになるんじゃろうな。
楽しみじゃ。
ある日、
ばあさま、どうしたんじゃ？
最近な、歳のせいかうまく飲み込めなくなっちまってね。さっきカエル10匹丸飲みしたら、 喉つかいちゃって苦しいんだよ。
あら、あらららら、ばあさま、大丈夫か？
どれ？あたいが見てあげる。ばあさま、口、大きく開けて。
ああ。
テルテ姫は、大きく開けたばあさまの口の中へ、頭を入れて。
どれどれ？あれ？ばあさま、歯がないよ。
ああ、赤ひげあげ、言えばなんがよ。
ああ、なんだそうか、ばあさま。入れ歯ごと飲み込んでるよ。
ほう、てるて、まるでお医者みたいだな。次、わしの番な。
ちょうど、そんな時です。山へ狩りに来た武士たちが通りかかりました。
親方様、あれ、見てくだされ。大蛇が子供を飲み込もうとしておりまする。
何？ほう、すぐさま矢を放て。
よいか、大蛇を狙え、娘に当たらぬようにな。
キリキリキリキリキリキリキリキリ、ヒュッ、バシッバシッバシッバシッ、矢がじいさまの目に当たりました。ばあさまの体には何本もの矢が突き刺さりました。
もう大丈夫だから、落ち着け。お前、大蛇に飲まれるところだったんだぞ。
違うんだよ！なんでこんなことするんだよ！違うんだよ！話せってば、話せ！
親方様、娘は気が動転しておりまする。
おう、かわいそうにの。よし。屋敷へ連れて参ろう。
その後、じいさまは片目が見えなくなりました。ばあさまは怪我がもとで死んでしまいました。
ばあさま！
ばあさま。今まで一緒に生きてきたのにな。
テルテ、テルテはどこ行ったんじゃろう。
毎晩ヘビ岩のあたりからじいさまの泣く声がこだましました。
おるるばあさま、おるるてるて、おるるおるる。
それから10年経ちました。じいさまはすっかり年を取りました。ある日、カラスが飛んできて、こんなことを言いました。
ああ、蛇のじいさま、テルテはな、無事に大きくなって、今度、小栗半官光重のところへ嫁入りするらしいぞ。知ってっか？ああ、ああ。
え？テルテは無事だったのか。そうか。はあ、
ペルテが花嫁になるのか。よかった。ばあさまは、ペルテの花嫁姿、楽しみにしておった。
いよいよ今日は、テルテ姫の婚礼の日。テルテ姫、なんて美しい花嫁さん。みんなが口々に言いました。その婚礼のさなか、突然、空がかき曇り、稲妻が走りました。バリバリバリバリ、ピカーン。現れたのは、片目の竜。
おめでとう、テルテ。よかったな、テルテ。わしは、今日がちょうど千年目じゃ。竜になったぞ。
まあ、蛇のじいさま。じいさま、竜になられたか。
おお。テルテは、ばあさまの言っていた通り、本当に美しい花嫁になった。ばあさまに、話して聞かせるからな。おめでとう、テルテ。達者で暮らせ。幸せになれ。
竜は高い空で祝いの舞を踊りました。
高く高く登って、
やがて見えなくなりました。
じいさま、ばあさま、ありがとう。
テルテ姫は竜の舞う姿を心にしまい、その後、小栗半眼と共に日立の国へ向かいました。
テルテと姫、テルテ姫とヘビ、完成というか完了しましたね。
完了。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
いやー、なんかもう思いっきりその物語の中に私も今入っていて、
はい、
すごくその情景がこの浮かぶような、
はい、
ちかこさんのお話と、それからたくさんの登場人物の声と、それからそのストーリーですよね。
はい、
まあ、途中にねすごくこうユーモアとかもあったじゃないですか、ね、あの肩はどこじゃとかねカエルをいっぱい飲み込んじゃったみたいな、
おえみたいな
そう、そんなユーモアもありつつも、でもその全体的なストーリー、
はい、
物語の始まりでね、蛇が990歳って言っていて、はい、テルテ姫のところで、まあ、じいさまばあさまが襲われてしまって、でそこから10年経って、
はい、
1000年そのじいさまが一番最初に、
はい、
あ、竜になれたらなって言ってた願いがちょうど婚礼の日に叶うっていう、
はいはい、
でもその花嫁姿をね見たいって言っていたばあさまの方は残念でしたけれども、
はい、
もうじいさまはねせめて竜になり、
はい、
それからテルテ姫の花嫁姿を見ることができて、はい、それをまたテルテ姫も分かったっていう、
そうですね、
でもそのね、
はい、
あのつながり、心のつながりがこう見えるような、
はい、
もう ね、素敵なお話だったんですけれども、
はい、
このお話自体を考えられたのもちかこさんなんですよね。
はい、そうです。オリジナルです。
オリジナルで、
はい、
で制作に関しての何か裏話みたいなものって何かあったりしますか？
はい、ね、この作品はね、神奈川県相模原市の依頼で作ったんですよ。
はい、
はい、で小原塾本陣ドラゴン演芸場っていう企画がイベント先にありましてね、
はい、
それでまあ、依頼されたんですね。
あ、だからその小原の、お殿様のお話が出てくるわけですね。
そうなんですね。で、まあ、そういった設定で作り始めましたので、まあ、脚本作りの条件っていえば2つぐらい挙げられると思うんですけれど、まあ、1つ目はですね、相模湖とか小原地域っていう山あいにあるところがあるんです。そこをね、はい、盛り上げるっていうのがね、一つの大きな目的ではあります。
はい、
ですから、まあ、ご当地紙芝居を作る必要があったんです。
ご当地紙芝居、
つまりどこにでもあるよって話ではなくて、うんうん、この土地だからできたお話にする必要がありました。はい、
あ、じゃあ紙芝居でその、ね、そういうご当地紙芝居という形でこう地元にも貢献ができるんですね。
そうですね、そうなんです。でね、その土地にはね、てるて姫伝説っていうのと、
はい、
白蛇伝説っていう、これ別々のお話ではありますが、そういった伝説は残っているんです。
はい、
ですから私も、紙芝居の中で、登場人物はてるて姫と蛇っていうことにまずしました。で、2つ目、今度ドラゴン演芸場っていうふうにもうね、イベントが決まっているので、
はい、
ドラゴン、つまり竜が登場しないといけなかった、
うん、いけなかったんですね。
そうなんです、そうなんです。ですから、だからこそ蛇の爺様は千年生きて、
うん、
竜になる必要があったんです。
なるほど、
ここで完結するんです、竜になって。
なるほどね。あ、じゃあそこでちゃんと竜が出てきて、はい、こう地元 の、 はい、方たちのご依頼も
そうなんです、ね、
しっかりこう丸く収めて回収してっていうことなんです。
無理くりですよね。
無理くりじゃないですよね。でもね、でも蛇をそのまま今度はこう竜にしていくっていう、
はい、
ま、皆様にちょっと絵がねお見せできなくて残念なんですけど、竜がねまたすごい綺麗な絵なんですよね。
ありがとうございます。
蛇はね本当に蛇って感じなんですけど、竜はなんか紫だったり、はい、青だったり ね、
ね、
いろんな、うん、色が使われていて、
はいはい、
本当にこう、あ、もう明らかにすごい竜、しかもこう固めだからなんか迫力がありますよ ね、
あ、
すね、
はい、ありがとうございます。
うんうん
うん、やっぱりね、紙芝って見てもらってなんぼっていうところがあります。
うんうん、
ですから今日みたいに皆さんには声だけでラジオで聞いていただいているんですけれども、
はい、
やっぱりそれだけだとね、絵がね足りない分情報不足しているんですね。
うんうんうんうん、
ですからまあ、ラジオよって言ったら、まあ、そんな大層なことではないんですけども、絵を見れば一目瞭然のところを説明を、いくつか加えているんですね。
はい、そんな感じで、ね、全然だから違和感なく、
あ、そうですか、
もうすっと物語に入り込めて、
その
絵弓が飛ぶところとか矢が飛ぶところとか、
はい、
刺さるようなところとかのその臨場感はもう言葉だけなのにすごくこう迫るものがあって、私はもう聞いててすごく鳥肌が立ちながらずっと聞かせていただいておりました。
はい、はい、ありがとうございます。
で、まあ、こちらのね、まあ、竜がこう固めの竜っていうのがね出てきたわけですけれども、それも何か関係があったりするんですよね。
実はね、ここからはまた本当の裏話になるんですけれども、うん、私このてるて姫と蛇を作る前にちょうどね、伊達政宗っていうね歴史紙芝居作っているんです。
はい、歴史紙芝居も。
そうなんです。伊達政宗っていう人は幼い頃に、病気で片目を失いましてですね、
うん、そうですよね。
そうなんです。独眼竜っていう風にあだ名された武将なんですよ。うんうん、
昔ね大河ドラマありましたよ ね、
そうですね、
渡辺謙のね。
そうですね、うんうん、あ、よくご存知ね、リヒコさん。お年、あ、そこはいいんですけれどもはい、独眼竜をね書いています。ですので、まあ、今回お話しいただいた時にもね、あ、竜つながりだと思いましたので、
うんうんうん、
ここは独眼竜にしたんです。
なるほど。
ですからじいさま片目ね矢で射抜かれてしまう、うんうん、ちょっと残酷ではありますが、ここは 独眼竜を登場させるために片目射抜かれてしまいましたね。かわいそう。
でもね、迫力がまついたというところもあるんですけど、
はい、
あとちょっと気になったのはそのテルテ姫なんですけど、はい、なんかそのね、蛇のじい様とばあ様に出会う前と、まあ、出会ってからですけど、
はい、
すごくこうなんかしっかりしてるような登場人物っていう感じが見受けられたんですけど、
ありがとうございます。
このテルテ姫はどのように、
あのテルテ姫伝説っていうのは各地にありましてですね、
うん、
まあ、伝説の美女なんです、
うんうん、
なんですけど、まあ、あのただ美しい姫っていう設定にだけはしたくなかったんですね、
はい、
つまり、幼くてもね自分の意思を伝えられるような子供にしました、
うんうん、
で最初の登場するところでは、まあ、大体7歳くらいの女の子っていう設定なんです、
はい、
だけどもうはっきり物を言います、
うんうん、言ってましたね。
タヌキとキツネがね、
うんうんうん、
あの連れて行きそうになった時にね、
はい、
自分のことは自分で決めるってちゃんと言ってるの。これ偉いでしょ、はいはい、偉いね、
うんうんうん、
それからあの武士が勝手にテルテ姫を助けたっていうふうに思い込んでいる場面、
うんうん、
あそこでもねテルテ姫は必死で違うんだって叫んでるんですよ、
うんうんうん、
でもこれも通じなかったんですけどね、
はいはい、
うん、まああのあるあるです。大人がね子供のためって言いながら子供の本当の気持ち分かってない、そういうのあるあるですよね。
なりますね。
もう私も本当にねそういうところあると思うんです、自分自身にも。だからもうそういう場面も入れ込んであります、
うんうん、
まあ、子供たちっていろんな思いでねだんだん大きくなるんでしょうから、やっぱりその子供目線とかそれから年寄り目線とかね、
うんうんうん、
そうか、あのばあさまなんかこうね、あの丸伸びできなくなっちゃって入れ歯まで飲み込んじゃうってあれはあの嚥下障害よ。飲み込むのがだんだんね機能が落ちてくるのよ、年取るとね。それはすごくわかるの私そこら辺は、はい、まあそんなわけでですね、
はい、
テルテ姫は美人だから幸せになったのではなくて、
うん、
自分の意思を強く持った女性としてぜひ描きたかったところではあります。で、まあ自分で考えることとかね、あのそこから自分のオリジナリティを持つっていうのは、
うん、
これからまああの複雑な世の中ですから、ますます大切になってくるかもしれないなっていうふうに思っています。
うん、じゃあ自分で考える人という、 こうちかこさんの思いが込められたテルテ姫だったと思うんですけれども、あのちかこさんはあの落語と紙芝居というテーマで活動されていらっしゃいますよね、
はい、
なんか紙芝居と落語ってこうありそうでないような気もするんですけれども、
そうなんですね、
そのはなぜテーマにされてるんでしょうか。
はい、あの落語と紙芝居ねとっても相性がいいからです。
あ、どんな風に。
ね、どっちもね語る芸能だから相性がいいっていう風に思っています。あの紙芝居ってさっきも言ったんですけど、絵を見せながら語るんですよ、
はい、
で語ることによって絵が動き出すんです、
はい、
これはお客様がそういう風に想像していくんですけど、
うんうん、
で一方落語もですね仕草とか、センスや手ぬぐいものに見立ててそれ見せながら語ります。でどっちもお客様と一緒になって話の世界、話の空間を作り上げます、
はい、
まあそのなんて言うんですかね、ライブ感、
うんうん、
共通してると思うんですよ。だから、まあ、私が勝手に思ってるんですけど、落語と紙芝居っていうのはとっても仲良しなんだよっていうふうに思っています。
なるほどですね。じゃあ実際はじゃあイベントとかではそういう絵が動いてる様子をご覧いただけるんですよね。
あ、はい、あのもうぜひねあの実際の紙芝居見ていただきたいですね。
はい、じゃあ、はい、確か9月に、
はい、そうです。では、ご案内申し上げます。9月の6日土曜日です。神奈川県相模原市橋本で第5回落語と紙芝居寄せ演じます。ゲスト柳家小はぜさんです。私の創作紙芝居もたっぷりお楽しみください、公演の詳細はホームページ浮かれ紙芝居をご覧ください。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
So viel lieben Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Thank you for being with me today and take care and see you soon. 異空間クロストーク、また来週も聞きに来てくださいね。